ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回のテーマ、下津に残るものということでお話を伺っていきたいと思います。
はい、
前回は下津港も北前船の寄港地だったというお話をしていただきました。
はい、
今回はその下津に残るものということでお願いします。
はい、まあ、残るものっていうのは、下津に残ってる文化財という話なんですけど、
はい、
まあ、まず紹介したいのはですね、まあ、昔下津海鮮丼屋という施設ですね。
はいはい、
でこれ、まあ、倉敷市の施設なんですけど、もともとは西荻野家っていう明治時代に海鮮丼屋をしていた家をですね、最初岡山県がなんですが、それを倉敷市が今管理をしてますが、はい、資料館として改装したものなんです。
はい、
で母屋の土間とか2階に、北前船に関する展示なんかもありまして、
はい、
でまあ、あと蔵ホールっていう大きな蔵があるんですけど、
はい、
これもともとかつてニシン蔵と、
はい、
もう何回も話をしているニシンカスが来たらそのこの蔵へ入れていたということでですね、
はい、
柱にその虫食い穴がいっぱいあるんですよね。
うん、
でこれは何かというと、はい、ニシンカスで虫がついてくるんです。
はい、
でそ のニシンカスについてきた虫が蔵の柱を食べていっぱい穴開けてるということなんです。だからもうずっといっぱいあって、ちなみに高槻さん、ここ行ったことあります？
あります、あります。何度もあるんですけど、この柱に注目はしていませんでしたね。
そうですよね。
今度はちゃんと見てみたいと思いますし、双子でいらっしゃるんですかね。レストラン経営されてますよね。
そうですよね。結構ねテレビにも何度も、ね、はい、取り上げられたりして、結構いつも混んでますよね。
そうですね。大人気です。
であれね、ちなみにあそこの蔵っていうのはもともともっと長かったらしいんですよ。今のだから新しい道路、
はい、
海側の道路の辺まであったんだけど、はい、あれ施設にすると切り詰めたらしいんですよね。だから本当すごい大きな蔵だったと。ということでですね、
はい
はい、で、ちなみにそのね大きかった蔵だから今の道路があるところまで海があって、でそこに船が着いたらそのニシン蔵に、
はい、
もう荷物を入れられたということなんです。でその海鮮丼屋があって、そこから北側へ出るとそこはかつての本通りということで、はい、そこに下津井のね港町が広がっていたと。で江戸の後期から明治にかけて北前船が来ていた頃っていうのはもう本当にここがメインストリートで、人がごった返していたというようなことなんですよね。
はい、で改めてまたここを盛り上げていこうということでね、皆さん力を入れていらっしゃるところだと思うんですが、
はい、
藤原さん、やっぱり下津井といえば、こう皆さんよく知ってる有名な民謡の下津井節ってありますよね。
そうですね。
あれもこの北前船と関係があるんですか？
もちろんです、
はいはい。
ね、北前船の船頭さん、各地から来ますけど、もともと下津井節っていうのはその港に来た船頭さんがお酒の席で歌って、即興で歌っていた歌ということで、今下津井節っていうと歌詞がね、はい、何番もかあるんだけど、あれっていうのはもともとそういうのがあったわけじゃなくって、お酒の席で船頭さんが即興で歌ってたのが、残っているということなんですよ。
はい、
だ決まった歌詞はないし、その時の思いつきで、当然歌うし、
はい、
結構卑猥な歌詞が多かった、下品だと言いますかね。
お酒飲んで勢いでという、
そう、は
い、
だからみんなの前でなかなか歌えるようなものなかったということなんですけど、
はい、
これはこう売り出そうということになって、結構これも古い話なんですけど、
はい、
昭和4年にこの下津井節を売り出すために歌詞を決めようということで募集したんだそうです。
はい、
で金波楼って言って祇園神社がありますけど、その下に今もともと言うとのお台場があったところなんです。そこに料亭があって、
はい、
そこにその当時 の下津井の偉い人が集まって、歌詞をこう募集して集めてどれにするかって決めたということで、今の歌詞に決まってるんですね。
へー、
せっかくなんで一回ですね、この下津井節聞いてみましょうか。
はい、
はい、
この下津井節というのは小さいお子さんからご年配まで幅広く歌ってらっしゃいますよね。
そうですね。
この 歌を聴きますと下津井のことを歌っているというのはよくわかるんですが、はい、どういう意味の歌詞になるんでしょうかね。
はい、そうですね、最初に下津井港は入りよって出よてよっていうふうに歌ってるんですけど、これはわかるかなと思うんですけど、下津井港は入るのも出るのも容易な、港だよっていうことを歌ってます。それから、まとも巻きよて紛りよてよということなんですけど、
はい、
まともってともっていうのは船の後ろの部分のことなんですよ。
後ろの部分、
船尾の部分ですね、はい、これともと言いますが、はい、まともというのはともの方に風が当たる、まともに風が当たる、
はい、
よくまともに食らうとか言いますよね、は
い、
今でもね、
はい、
あれってもともとだから船がちゃんと後ろから風が来て順風で進む時のことをまともって言うんですよ。でその順風でこう来る時にでも入りやすいし、今度紛りっていうんですけど、紛りっていうのは北前船の話今したかなと思うんですけど、北前船って木造船で大体29メーターとかって言うんですけど、大きな方が1枚だけ立ってます、はい、でそれを操って進むんですが、紛りってまともな時はそれはね進めますわ、紛りっていうのは逆風の時にこの方をずっと横に曲げて、舵をうまく操ることによってこう逆風でもこうジグザグに進むことができるんですよ。でそういう紛りの時でも、下津井港は入りやすい良い港だよっていうことを歌ってるということなんですね。
即興でもともとは歌われていた歌ということで、こういった歌詞の意味を伺いますと、船頭さんが歌われるほど良い港だったということですね。
そうなんでしょうね。風待ち潮待ちってそれも前にも言ったかもしれないですけど、本当に小島半島の最南端にあって、で風待ち潮待ちっていうのはほんと分かりにくいんですけど、潮っていうのは潮が満ちた時にはこの和歌山県の方と九州の方と両方から潮がこう瀬戸内海に入ってくるんです。で潮が高くなるんだけど、はい、ただそれにうまく乗れば九州の方からこう例えば下津に来る時にはスーッと来れますよね、今度潮が引く時にはこう瀬戸内海の真ん中に集まってる潮が、イメージでするとこう両側へ大阪の方と九州の方へ抜けていくような感じになります、で今度それに乗っていけば大阪の方にシューッと行けますよね、そういう風待ち潮待ちの港として、下津はちょうど瀬戸内海の中央部にもありますし、入りやすいしっていうことで、良い港だったということなんでしょうね。で、それと下津に残るものということで、下津共同井戸群というのがあるんです。
共同井戸群、
井戸群、でこれは市の指定文化財にもなってるんですけど、鶴井戸、亀井戸、尺井戸、寺井戸って4つあるんですけど、ちなみに尺井戸っていうのはこう尺でこうすくえるぐらい水がいっぱいあるっていうことなんですけどね。4つ有名なのがあります。で下津井って海が近いもんですから、真水が非常に貴重なんですよ。良い港の条件として水がいいっていうのもあります。さっき言ったその海鮮問屋からこう北川 の, そのメインストリートで出ますけど、あそこがちょうど真水と塩水の境らしいんです。やっぱり地面にはなってるけど、やっぱり塩水が入ってきてて、だから海鮮問屋のところに井戸掘っても塩水しか出ないんですよ。でそこあの道から北側山側に行くと真水が出るらしいんです。その近くにですね、鶴井戸と亀井戸っていうのがありますけど、そこに行くと真水になるので、これは下津井の人の生活用水であると同時に北前船 の, 飲み水のためにも供給をされていたということなんですよね。
船旅っていうのは飲料水も大変貴重です、大切だと思いますので、良い港の条件が揃っていたということが改めてよくわかりました。当時を物語る下津井に残るものについて今日はお話をいただきました。藤原さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。